ルカの福音書12章5節から12節まで、今日は神に忘れられていないあなたということでお話ししたいと思いますが、5話のスズメのところからお話ししたいと思います。12章の5節から12節まで交互に読ませていただきましょう。5節からじゃなくて6節からですね、失礼しました。6から12まで、私もだんだんとこう目がかすんできまして、年じゃないと思ってるんですけど、やっぱり年が出てくるんですね。5と6と、5と6似てるでしょ、よくこうやってこうどうやって見ても5か6かわからないんですね。それでは6から交互に読ませていただきます。最初に私が読みさせていただきます。5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられてはいません。
それどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。
そこであなた方に言います。誰でも私を人の前で認める者は人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。
しかし私を人の前で知らないという者は神の御使いたちの前で知らないと言われます。
たとえ人の子をそしる言葉を使う者があっても許されます。しかし聖霊を汚す者は許されません。
また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか何を言おうかと心配するには及びません。
ご一緒の読みしましょう。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。今日は特にその6節、神の御前には忘れられてはいませんとイエス様がおっしゃってくださいました。ですから神に忘れられていないあなた、忘れられたあなたじゃ困りますからね。今日は皆さんイエス様に覚えられていますか、それとも自分はイエス様に忘れられているなと思ってるでしょうか。イエス様から忘れられてしまったら皆さんは一体どうなると思いますか。イエス様から忘れられちゃったもうそこにいるかとも言われなくなったら、この神に忘れられるということはどういうことなんでしょうかね。神様を忘れる、神様は全知全能の方ですから、私たちが忘れるような忘れ方はしないんですね。お分かりでしょ、ね、神様忘れちゃったら神様ではなくなりますから、記憶がだんだんと薄れていって忘れてしまうということはありません。だから神様が忘れるということはどういうことなんでしょうか。ちょっと時間を差し上げますから考えてください。神様が忘れた、あなたのことは忘れちゃったということはどういうことをイエス様はおっしゃろうとしてるんでしょうか、ね、私読むときは私と同じように神様忘れちゃうのかなとこう読みは忘れ出すけれども、神様は忘れたりはしないわけですよね。全知全能の方で忘れたりはしないということは、じゃあ神様が忘れるってどういうことなんでしょうかね。聖書こうやって裏側から覗いてみてもなんかあぶり出し見てもなんかこれ出てきませんけど、どうでしょうかね。なんか思いつきましたか。どうぞあったら言ってください。またお腹がお出てるのもらえたら食べてくださいね。それは気にしてるんですから、それはどうぞ。
神の慈しみの外から出ちゃう。
ああ、神様の慈しみの外から出ちゃう、それも忘れられてしまうことですね。他に何かありますか。もうこれでつきましたか。これは神様からもう価値がないものとして顧みられなくなってしまうことなんですね。あとゴミ置き場に出しちゃうと皆さんもそれ顧みないでしょ。ゴミに出した後惜しいな惜しいなと思いながら後ろ向きで帰ってくる人あんまりいないですね。ですから出しちゃうともうそのことについては顧みなくなってしまいますね。こういう風になるとどんなに祈ってももう恵みが得 得られなくなってしまいます。例えばそういう人がいるんですけども、イスラエルの最初の王様なんて人ですか、サウルという人ですね。あの人は最初はね、非常にへりくだっている人でした。で、王様に任命されると今度は高慢になってしまって、もう神様にお従いしなくなってしまったんですね。自分勝手な行動をするようになって、そして主はサウロを王にしたことを悔やまれました。やがてサウロは敵のペリシテの攻撃に出会ったわけですね。そして非常に恐れて、その時になってサウロは主に祈りましたが、もう主は答えてくださった。それで彼はもう口寄せの人とかですね、そういうところにいろいろともうあの手この手を使ってさまよい続けたんですけれども、神様は何にも答えにならなかった。サウロのことを知らなかったんではないですよ。でもこれは忘れられてしまった。他にもいっぱいいますね。あのサムソンという人、力がある。でも私はあのサムソンのような力は欲しくないですね。なんかこの門を引き抜くとかね、なんかそういう肌折りの機械いっぱいありますとか、あんまりそういうことしたくないんです。皆さんどうですか？してみたいですか？ね、なんか大きな門があればもう引っ込みたくなって、それを担いで、あんまりそう私したくないなと思いますけど、どうですかね。あんまりそういう力がなくても嘆き悲しむことはないでしょう。で、この人も主に従わなくなった時力を失いましたね。今日詳しいお話ししませんけども、そしてペリシテに囚われて、ペリシテ人の殴り者にされて、ついにペリシテの神殿が崩れた時に、その崩したのはご自分ですけども、その下敷きになって死んでしまったわけですね。神様から忘れられてしまった。聖書の中に大いなる特権を持って生まれていながら神様に逆らって、聖書の中からその名前が消えてしまっている人がたくさんいます。例えば高慢な生贄を捧げたカインという人、この人は弟アベルを殺しましたね。そして聖書の中から彼の名前は消えてしまいました。他にもね、神様の祝福の特権をスープ一杯で弟に売っちゃった人いるでしょ。なんて人ですか？エサウという人ですね。この人は神様の恵みをね、スープ一杯で、でもこれと似たようなことをされる方はいっぱいいるんではないでしょうかね。イエス様の恵みをちょっとした欲のためにそれと交換してしまう、この世の欲と交換してしまう。さてこのエサウは後で、ね、泣いて祈って、その祝福の特権を私にも何か残してくれていませんかと言って泣いて祈ったんですが、神様はお答えにならなかった。最初、後になって泣いて祈るんなら、そんなことはしない方がいい。他にも言いますよ。イエス様の十二弟子に選ばれた。せっかくなかなかイエス様の十二弟子になんて選ばれませんけども、その選ばれたイスカリオテのユダ、彼はわずか銀30枚欲しさにイエス様を裏切ってしまいましたね。皆さん、銀30ってそんなに大したお金ではないでしょ。なのにそんなわずかなもののために、じゃあ大きくレビってんじゃないですよ、じゃあ50億円になったらどうかですね。だけど、ね、あの私は、イスカリオテのユダの裏切るを思うときね、自分のわずかの欲の満足のためにイエス様を裏切っていく人がいるっていうことは不思議なことでもないんだなとつくづく思いますね。まあそれほどに人は自分中心であるわけなんです。どんなに自分のためにみんなが祈ってくださって、祝福してくださって、みんながいろんなことをやってくれても、それをパーッと捨てちゃって、そしてわずか銀30ですよ。皆さん、銀30で何ができるんです？どんな幸せが買えるんです？イスカリオテにはその後すぐどうしたんですか？その銀30を増やして一生涯宮殿に住んだ、なんじゃないんですよ。これはどうしたんですか？ 公開して銀三十は神殿の中に投げ込んで自分は栗を釣って太ってたんですかねお腹でねそれで腹を裂けて死んでしまったんですよ、ね、私はねどうしてもそういう態度を取る気にはなれない、ね、イエス様を裏切るなんてねたとえ私が殺されることがあっても私にはできない。皆さんどうか知りませんけどねとても私にはできないね。たとえ、まあ、腹が裂けなくてもねちょっと私にはできない。それがねそれができないっていうことがイエス様を愛しているということではないでしょうかね。聖書の中から名前が消えてしまった人のように私の名前が命の書から消されたくはないでしょう、ね、ダビデがね詩編の23編の6節で私はいつまでも主の家に住まいましょう。今朝も礼拝の時に詩編のね27編の4節でもそうやって読まれてます。ちょっと27編の4節の方を読んでみますか。23編の方ご存知でしょうから、ね、つくづくああこれだなと何が本当に幸せなのだこれもダビデの祈りなんですけどもね。ダビデは主に一つのことを願ったと言っています。4節をご一緒に読んでみましょうか。もう一度どうぞ。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り主の家に住むこと、主の麗しさを仰ぎ見その宮で思いにふける。そのためにあんまり思いにふけると訳しているのはあまりいい訳ではありませんけれどもね、その自分の思いを主に向けて、まあ、要するにディボーション、ね、神に自分の心の思いを向けて自分の思い神様に満たしていただきたい。そのために神の見え神の麗しい臨在の中にいつまでもいたいなと思う、ね、まあこの心の状態、ね、これがあれば銀三重で目をあの人間っていうのはねもう目がくらむときはごくわずかなもので目がくらみますよ、ね、こうなんて道歩いて持ってましたらね花が100円とか拾ったんですよ目がくらんだのかどうかそれは分かる白いものね。私も白いもの見たあのね不思議とまたそのなんとなくパッと合うんですよね目が。いつかもお話しましたけど私自転車でダーッと走ってたんです。そしたら急に目の前にね10円玉が飛び込んできたんですよ。ブレーキをかけたら戻したり10円玉よくわかる。この字がよく読めないのそれもよく見えるんですよね。不思議なものだなと思いました。だけど皆さんどうでしょうかね。命の書から自分の命が名前が消えてしまった。ごくわずかなことに人の心は惑わされてしまいます。イエス様はこの6節で5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられていませんと言われました。皆さんこの御言葉よく知ってる。1羽のスズメなんて歌もあるね。だけどこの御言葉を解釈する前に、このほとんどの人の前には価値がないと思われているこの1羽のスズメさえ憐れんでくださる神であってもですよ、主に逆らってイエス様を捨てる者には一羽のスズメよりも価値のない人間になってしまうということですね。これは恐ろしいことですよ。一羽のスズメが受けているあの憐れみも受けることができない、こういうことになってしまいますね。あのマタイの10章の29節とねルカのこの12章の6節を比べてみますと、ちょっとのマタイの10章の29節の読んでみますか。読んでみないと分かんないかもしれませんから、どっちの方がスズメが高いかどっちが安いかちょっと考えてみてください。難しいことじゃないんですけどもね。マタイの10章の29節まあ掛け算の国と引き算ができればできると思いますけど、ではご一緒に読んでみましょうか。マタイの10章29節、2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。 しかしそんなスズメの一羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。さあ、マタイの方とルカの方とスズメの値段はどっちが高くてどっちが安いでしょうか。
そんな難しいこと聞かないでくださいな。
あのマタイの方は2羽でどうですか。
ジャサリオン
で、ルカの方は5羽でニアサリオン、
ね、
あの両方5羽でいくらって書いてあるらすぐ分かるんですけどもね、そうはいかないですね。でニアサリオンだからマタイの方では2羽で1アサリオンですから、あのニアサリオンだと何羽になりますか。
4
羽ですね。でルカの方は同じニアサリオンで5羽、こっちがルカですよ、こっちがマタイ、どっちがあの安いですか。ルカの方ですね。ルカの方が安い。私はね、これふとあ、この時代も円高ドル安とかああいうのあったのかなとかと思ったんですよね、あのレートがね、アサリオンであのあったのかどうかね思うんですけど、だからこのマタイがお話してる頃は高かったでしょうね。ルカの話してる時安くなって値下がりしてた。よくあるじゃん、今のマーケットでもね、時々行くとね、お豆腐が高かったり安かったり、卵が安かったり高かったりね、するんですけども、でも私は面白いなと思ったんですよね。何が面白いって、あの当時スズメを売っている商人がいたということですよ。皆さん見たことありますか、スズメを売っている商人がね。見たことない。ところがね、私あの取ったことはないんですけど、昔あのスズメを取って焼き鳥で食べたんですがね、スズメを取る人がね、いたんですよ。あのしかもね、どういうふうにして取るか、まあ、カスミヤムで取るっていうのはそれは簡単ですけども、あの馬の尻尾をね、抜いて、抜いてって言うわけ。馬の尻尾、長いのあるでしょ。あれをね、あのこう釘みたいにこう刺しておくんですね。あのそれで輪にしてね、その中にちょっと米粒みたいな3つずつ置いておくんだそうです。そうするとね、あの鳥がそこにやってきて、つつくんですね。で羽がこうありますから、その輪がねシュッと縛るようになってる。それで食べてるんですけども、そのそこにスズメが引っかかってる。これをね発明した人がいるんですよね。へえと思って、私も馬の尻尾抜く勇気がありますから、あれ抜いた時バーってけどされますからね。でも一度はやってみたいなって子供の頃思ったんですけどね。そういうのが、他にもっとね面白い方法もある。あの昔ザルがあったでしょ。ザルをこうあのね棒で支えておいて、その中にパラパラと巻いて、そこに紐つけてるって言うんですね。それでこうパッと引っ張るとバタッ、そううまくいくかなと私は思ったんですけどね。そうや、でそのスズメを売るっていうんですよ。どこに売るのか知りませんけどね。でも私はふとここ読んで思い出したんですね。スズメは売っているでしょ。でしかもイエス様はそれ知っていてね、そんな小さい商売人の品物の値段までイエス様が知っていて、しかも値下げまで知っているっていうことはね、かなりのねその生活臭いお方だったと思いませんか。私はイエス様ってお方はね、すごいね、俺おまけついてるよ、これおまけついてないよとかね、わ詳しいですね、すごくね。こういうの読むとイエス様のお人柄って分かりませんか。あの聖書ってね、ただこうもちろんこれはねイエス様を知る憐れみとかを教えてるんですけども、でも本当にそのあたりをこう読んでみるとね、イエス様ってなんか身近でありませんか。油揚げ一枚どれが余分がついてるついてないかね、なんかそういうことを知っておられるんですよね。いやだから皆さんね、全然遠慮しなくていいんですよ。イエス様だっておまけついてる、こっちのおまけついてるとかね、お話になって全然そこで無頓着だったらね、マタイの方とルカの方と同じやってると思うんですよ。こっちの方は一応おまけですからね。イエス様生活臭い方なんだなとだんだん親しみを覚えてきましたけどね。ところで昔はね、お店でひよこを売っていたのご存知ですかね。ひよこピューピュー、まあ、別にある子供が遊ぶだけでね、あれ大体オスだって言うんですけども。でそれからね、また駄菓子屋さんでね、昔はね、お蚕さんを売ってた。ご存知ですか？あ、知らない。ああ、蚕を売ってたんですよ。 それでね、子供、もちろん、そんなに気になるほどじゃないですよ。これは子供が買ってきてね、桑の実食べさせてね、それで、まあ、糸をちょっと取る。楽しみ、遊びですね。そういうの、こう、田舎の方ではね、あったわけです。ひよこって、もちろん、ひよこがね、大きくなって、ね、なんて、そこまでいかないですよね。まあ、大体買ってきて1週間ぐらいにしたんですけどもね。ですから、そういうのをね、結構売ってる人がいたんですね。私、それ考えて、今の子供とちょっと違いますね。カブタムシと飼育枠で何千円何千円デパートで売ってるのとはわけが違いますでしょ、ね、まあそういうのをこうちょっと見るとああねイエス様の時代っていいよいい時代だったですね。鶏じゃなくてスズメ売ってるんですからね。私も家内についていってね買い物するようになりますとねもう人参がいくらとかねキャベツがいくらとかねパンがいくらとか卵がいくらとかだんだん分かりましたよ。俺行くまではね梅干し1個5円だとかねずーっと思っておりましたね。で今頃梅干し1個5円じゃないんですよ。すっげえ高いっていうことがよーく分かってね梅干しの前もいつも梅干しだよ梅干しもめて取るだけになりましたけどうわ高いなと思ってね。昔は私は梅干し1個5円で売ってるのをね知ってた。なんていうか買ったことありますからね。散髪は170円、お風呂は17円とかね。ちょっと覚えて。今頃は全然桁違いで、いつもそれ以上値上がりしたことないんですけど、もう最近は値上がりしましたね。ああこれは大変だと思う。ね。でも本当に、イエス様はそんな小さなことにも関心を持って知っていてください。だから皆さんましてね。皆さんが今週いろいろな課題とか悩みがいっぱいとか戦いがあるかも分かりませんけどまず第一にほらイエス様が知っていてくださるということを忘れちゃダメですよ。イエス様が知っていてくださるのをイエス様も知らないだろうと思って自分が頭抱えて悩んでるのをおやめなさい。あそこのお店がねいくら下がったものでイエス様知ってらっしゃるわけですから、ね、でこの6節見るとですからこの5番目の1羽のスズメというのは要するにまあ無料、ね、値段がないおまけのスズメ、ね、イエス様を愛しているならね、まあ、要するにこの5番目のスズメというのはもう無価値価値がない、ね、ただであげてもいいよというそういうスズメにもイエス様は豊かな憐れみを注いでくださるというですからねこの私でもイエス様の愛を持つことができるんですね。ところで皆さんは自分をどれぐらい価値がある人間だと思っていますか。どうでしょうかね。このスズメで言うと何羽分ぐらいに当たるでしょうか。5羽のスズメで計算するとこの5羽の5番目のスズメは価値がありませんからね。ゼロに 何かけてもゼロですからこれはダメですね。5はまとめて2アサリオンです、ね、それでねある方はねこのアサリオンを計算しますと日本の円に計算するとだいたい1アサリオンというのが約24円ぐらいらしいんです、ね、どういうふうに計算したか知らないですけどね24円なんでこの4円っていうのが出てくるのが消費税入ってるのかそれは分かりませんけどもマタイの方ではそうすると2羽で24円ですから1羽だといくらですか12円ということになりますね。さてご自分で考えてください。自分は何羽のスズメに値するか考えてみてください。自分で値段つけるとすれば自分で1羽が12円ですよ。120円だと思うと10羽ですね。どうでしょうか。ああ計算してください。自分だと何羽ぐらいだと思いますか。別にノートに書かなくていいですよ。ということはね自分で計算できましたか。なかなかできないと思いますけどね。じゃあもっと簡単な方法いきましょう、ね、皆さんのお友達とか家族はあなたのことを大体スズメ何羽分ぐらいだと思っていらっしゃるかそれちょっと考えてください。何羽分でしょうか。1万でしょうか。1000万でしょうか。どうでしょうかね。まあ、誰か特定の人を言うと問題になりますからね。ですけども、まあ、大体周りの方は自分のことをスズメ何羽分ぐらい思ってるでしょうかね。別にノートに書かなくてもいいですよ。高く根積もってると思いますか。じゃあ3つ目の質問いきましょうね。ではイエス様は あなたをどれぐらい価値がある人だと計算していますか？どうでしょうかね。まあ、何番分とは言いませんけども、イエス様はあなたのためにご自分の命をお捨てくださったんですよ。ね。人は自分も他人もあまり高く評価してくれないかもしれませんね。しかしイエス様はそうじゃありません。七節ではあなた方はたくさんのスズメよりも優れたものですと言いました。イエス様はね、たくさんのと言いましたね。メニメニですよ。これナンバーブーなんて言われても悲劇ですよね。うわこれだけかって思うかもしれません。たくさんのですよ、ね、しかもマタイの方ではね、10章の29節ではそんなスズメの一羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありませんとこうおっしゃって、あの時々あの道を歩いているとあのスズメがこう死んでいるスズメを見かけとかとかありませんか。時々ね、ああいうのを見ると私もいつもそう思う。ああ父の見許しがあったんだなとかってね思うんですよ。立ち止まって、皆様今度スズメが落ちてたらね、ちょっとこう見てください。ああ父の見許しがあったんだなと思ってね、できればそのあたりにね猫の餌になりかもしれませんので埋めてやるといいかもわかりませんけど、まあ時間がなければ仕方ありませんけどね。でもあの冬、木の実とか草の種がなくなる頃ね、私はいつも思うんですよ、あの頃小鳥たちは生きるのが大変だろうなと思うんですね。なかなか大変ですよ皆さん、生きてるの大変なのは人間だけじゃありませんからね。あの家内がね、あの玄米茶の出がらし捨てるとね、それついばみにねスズメたちがやってくるんですよね。だからあんまりね玄米茶もお茶っ葉もみんな食べちゃ食べるわけいかないですね。今度はもうスズメたちにもね食べさせなきゃな。あのこの先のお米屋さんのお話聞くとね、あのお米屋さんの、前の道の上に落ちている米粒も拾いにね、この裏の山からスズメがやってくるっていうんですけどもね、これはすごい目ですね、スズメですから。本当に私なんかがスズメだったら大変ですよ。もう顕微鏡で探さなきゃ、みんなに嫌われちゃってね、どこどこどこどこなんて言ってるうちにもうなくなっちゃいますよね。あのコンクリートの上のね落ちてるそれをバーッと拾うってことですね。あいつら目がいいんだなぁなんて米屋の友人が言ってましたけどもね。米屋さんバラバラ巻いてやってるんじゃないでしょうけども、あの袋から落ちるんでしょうね。最も厚かましいのはカラスですね。彼らはもう早朝ゴミ置き場を漁るギャングですよ、ね、もっともこの食べ残しを夜のうちに出す人も出す人ですけどね。先日あの洋華堂の前のね、あのバスのこのロータリーのところでね、鳩がバスにこう引き殺されているのを見ました。皆さん見ましたか？見ませんでしたか？まあ見ない方がいいですけどね。私あれ見て、鳩がねこっちの羽の方だけこうやられてましたけどね、でも死んでましたけども、あれ私は思ったんですね。ポップコーン拾いに夢中になっている時にね、きっとバスの、あの後ろの車輪かなんかにね巻き込まれて引かれたんだと思うんですよ、ね、私は思いましたね。楽して生活しようと思うとね、危険も大きいなとかって思いながらね、私もそれ見てたんですけども、あ皆さんあんまり楽して生活しようなんて思うとバスの後ろのこうね車輪に引かれちゃうかもわかりませんから、ね、ポップコーン拾いしてたんでしょうね。あの路上の上の方で拾ってればいいのにね、こっちの飛んでったのにダーッと行ったんでしょうね。バスの運転手がダーッと来てね、鳩を引いちゃったんだと思うんですね。まあ、と思ったんでしょうけども、それダメだったような気がしますけどもね。あの鳥の世界もね、人間の世界によって随分様変わりしたと思います、ね、もう今なおあの世界の鳥はね、全部にこの餌を与えておられるイエス様のことをもういつも私はそう思うんですけどね、あの、もっともね本当にこう動物園とかね鳥屋さんでこう飼われている鳥より世界に飛んでる野鳥の方が多いわけですからね、これはお前イエス様が餌を与えて大変なことですよ、ね、だそういうイエス様ですから、この私をまた養いお守りくださっていると思いますね。皆さんはこのイエス様のスズメのお話をただの例え話と思っているかも分かりませんけれども、イエス様にとってはね戦いを覚える現実の問題なんですよね。 皆さんがご自分で世界の鳥を養っておられるという大変なことですから、ね、あのイエス様は世界にね、あのたくさんの干潟を作ってこの世界の渡り鳥を養ってきたわけでしょ。ところが人間様がそれを埋め立てて、ね、宅地造成してビルを建てているわけでしょ。そうするともう餌場がないわけですよ、ね、餌場をなくして、ね、彼らはもう生きる範囲がどんどんどんどん狭まられてきてね、今度鳥たちはもう住む山も失って、餌場も失って、もうこれは絶滅しかけておりますね。あの鳥だから取り返しがつかないわけですけどもね。だけどね、絶滅しかけてるのは鳥だけじゃないんですよ。実は人間も絶滅しかけておりますよ、ね、世界のね3分の2の人は飢えているんですよ、ね、ですぐ近く の、 あの北朝鮮の方がね、はもう今木の根をほじくって食べているっていうんですね。木の根を、あの昔木の根食べましたか。あ、食べませんでした。まだ良かった方ですね。木の根、まあ、草の根とかね食べているそうですよ。まあ、いろいろ洪水とかがありまして、畑の要するに腐葉土ですか、もうそれもあと粘土だけ残っちゃったらダーッと流れちゃった、ね、だ粘土の上に種まいてもね、これはなかなか難しい。すぐお隣ですよ、飛行機で飛んでいけば何時間そこで行くと、もう木の根をこじくって食べるほど追い込まれている。ですからこれからは今年ね、うっかりすると7、8、9、10、これあのもしかしたら餓死する人が出てくるかもしれません。すぐお近くですよ。でそこで一番最初に餓死するのは一体どういう人でしょうかね。あれは子供たちとかお年寄りの方々とか弱い方々にまずそれが出てまいりますよ、ね、だからそれ見ると人はみんな助け合って生きてるんじゃないなと思いますね。片っぽじゃあね、あのポップコーンをねパンパンパーンと鳩にね食べさせて、鳩がバスに敷かれてるというような国もありますしね。だから私たちはイエス様の愛と憐れみをいただかなければ、もう決して仲良く助け合ってね、痛みとか苦しみとか悲しみとか分かち合って幸せに生きることは人間にはできないということですね。必ずね、自分だけ幸せだったらそれでいいというところに人間は落ちていくんですよ。人は自分だけでは絶対に幸せになれません。自分がお腹いっぱい食べて、まあ、私もお腹出てるかもしれませんけど本当本当出てるんですかこれ、ね、私へこませてるつもりなんですけどねだからもうね、私はね、あのズボンをね、あの太いのにしないんですけどでも太いにしないけどゴムの入ってるのしてるから同じかもしれませんなかなかね難しいですよこれは。だけどどうでしょうかね、本当にあの周りにね本当に飢えて死にそうな方があって、自分でお腹いっぱいしてたら絶対幸せにはなれませんよ、ね、これは人間の自分中心な知恵では決して理解できないことですね。イエス様はこの一羽のスズメという最も小さいお話を通して、最も大きい深いイエス様の憐れみを示してくださったんですね。このコントラストはすごいと思いますよ。最も小さなことから最も大きなお話をなさいましたね。このイエス様の憐れみを受けるのにはイエス様を信じる必要がありますね。信仰だけがイエス様の愛と憐れみの深さを経験させてくれます。皆さんが今どんな悩みの中にあったとしても、イエス様を信じてごらんなさい。イエス様があなたのすべてを知ってくださるんですね。さて次にイエス様は7節で、これはスズメじゃなくて頭の髪の毛のお話をなさいましたね。みんな数えられています。あの髪の毛のお話の方がスズメの話よりももう一歩私この個人的につながってまいりますね。ところで皆さん自分 の、 あの頭の髪の毛が何本生えてるか知ってますか。毎日同じじゃないんですよ。母なんて本当ですよ、抜けるのもあるし生えてくるのもあるしね、若い方はどんどん生えると思いますけどね期待しても生えてこないということもありますけど、まああんまり気にしないでね。あの今の方はね、あの頭の髪の毛をね、あの自分の一部だと思ってないようですね。あの髪の毛は自分なんですよ、ご存知ですか。 もうカツラ別ですけどね。で、あの、自分の一部だと思わないから、その自分を飾るものとしてしか考えておられないようですけども、まあ、だからあの毛の色を変えてみたりね、栗毛にしてみたり、栗毛っていうのは大体はあれはあのお馬さんとかね、そういうのがこの栗毛ってこういうわけですよね。で、あの色々がいろいろついてるのはあの四面鳥とかね、クジャクとかね、それは綺麗ですよ。まあ、だんだんそういう風になっちゃって、この色とか形だけ考える。時々私もね、思う時あるんですよ。思う時っていうか、まあ、いろんなこの色をした方のね、あの髪の毛を見ると、私もああいうふうにやってみたらどうかなとかと思ったりすることがあるんですけどね。でもあんまり皆さんが賛成しないかもしれませんね。どうしたんでしょうね、なんでって皆さんがあの、まあ、仰天するできないから慎んでる。時々考えることあるんですよ。ひげをこっちだけ生やしてみようかなとかね、顔半分だけ生やしてみたらどうなるかとかね、いろいろと難しいことですけどね、幾何学的にやってみたらどうかなと、実験的にやってみると面白いですけどね、人々がどういうふうな反応するんですか。しかし、あの髪の毛っていうのはね、これは飾りじゃなくて自分なんです。自分の一部なんですからね。イエス様の栄光を表したいとはこれあんまり思ってないんじゃないかなと思いますね。髪の毛は自分を飾るためにあるんではなくて、イエス様の社会を表すために与えられているんですよ、ね、イエス様は皆さんの頭の毛が、ね、何本あるか全部数えているとおっしゃってるんですよね。だから自分で知らないでしょ。自分でわからないこともイエス様は全部知っておられる、ね、これは大変なことですね。なぜ皆さん頭の毛の本数数えないんですか。時間がないからって言ってもあるかもしれない。時間があったら数えるでしょうか、ね、こうやって番号打ってもらうと大変なことですけど、まあ、どっちでもいいからと思ってる人はあるかもしれませんが、イエス様はね、どっちでもいいことではないんですよ。どっちでもよかったらイエス様は数えませんから、ね、頭の毛もイエス様がお作りになった。私を愛してくださってるイエス様は私の頭の毛も愛してくださってるんですよ。忘れちゃいけませんよ。爪はどうですか、何どうですか。爪も愛するんですね。あのお伺いしますけれど、皆さんは自分の手足はどうなってもいいと思いますか。どうでしょうか。髪の毛と手と比べたら、あのどっちの方がどうなってもいいと思いますか。どうですか。どうですか。聞いてる。手足の方は明日起きた時に向こう向きになってても構いませんか。髪の毛は別に猫がついてヘッドになっても別に構いませんね。これ本当はいけないですよ、これ、ね、あのなぜ手足がなくなると困るけれども、髪の毛は手足ほど役なっていない、役に立っていませんから、ほとんど関心を払わないというのが多いんではないかと思うんですよ、ね、ただだからこう自分を飾りにしておくんじゃないかと思うんですが、しかし髪の毛もこれはね、神様がお作りくださった私ですからね、神の被造物としての認識を失っていきます。難しい言い方すればイエス様は私の髪の毛の本数まで知っててください。毎日何本抜けて何本生えてきたか、途中で折れたやつは何本か、え、全部数えてる。イエス様ずいぶんお暇な方と思っちゃいけませんよ。今日はね、だからこう私が直面する全てのどんな小さなことまで私の課題の全てを知って導いて守ってくださっているということをね、そのお話で教えているんですよ、ね、ですから私たちは一生涯安心して過ごすことができるんですよ、ね、自分の家族がこれからどうなるか、ああなるかと、皆さんが一生懸命心配して心配して心配し抜いても、何にも自分の力ではどうにもならないじゃありませんか。それならば、イエス様を信じて、イエス様にお任せして、イエス様あなたは私の髪の毛まで心配してくださってるんだったら、このことも心配してくださる。もうあなたにお任せします。イエス様あなた愛しますからね、と。こうやった方がずっと幸せになるんです。これは素晴らしいことですね。さて、 このお話をなさったので、イエス様はもっと直接的なお話をなさいましたね。これがまあだんだん8節から9節に入るわけですが、ですから誰も恐れないで、ね、イエス様を証しなさいということですね。恐れることはありません、ね、その人はイエス様によって神の御使いたちの前で承認されます、認められますと書いてありますね。つまりご褒美を受けて誉れを受けるようになる。皆さんが一生懸命悩み抜いて心配し続けて何にも得られませんよ。だけど恐れないでイエス様に任せて、イエス様、こんなイエス様が私を愛してくださっていますと証しをするときに、私たちはご褒美を受け誉れを受けるようになる、ね、本当に今私たちの生活の中で本当の平安があるし、心に安らぎを得るし、毎日の生活で幸せを実感できるようになるんですね。しかし9節を見ると、しかし私を人の前で知らないというものは、ね、これは御使いたちの前で私は知らないというとこう言われておりますが、人の前でイエス様を知らないと言った方いらっしゃらないですか？人の前でイエス様知らない。3度も言いましたね。念には念を入れろって言ってね、3度も言いましたね。これはね、大変なことをしてしまったわけですよ。そのままだとペテロはどうなるでしょうか？御使いの前に行った時に、あのままだと、ね、神様の御使いの前でイエス様からペテロ知らないと言われてしまう。イエス様、私は十二弟子の一人でした。いや、私はあなたを知らないねと言われてしまうんですよ。ペテロは弟子の仲間の中では一番弟子のように振る舞っていましたけれども、ピラトの庭では人を恐れてイエス様を三度も知らないと言って否定してしまったわけですね。ペテロは自分の決意で一生懸命イエス様に従っていましたが、イエス様を本当に愛する愛にはまだ到達していなかったんです、ね、ですからヨハネの21章でね、昨日もちょっとお話しましたけれども、イエス様から3回あなたは私を愛しますかと言って問われたんですね。イエス様が求めておられることは、イエス様を皆さんが愛することです、ね、皆さん愛してますか、イエス様を、ね、教会に来た時だけ熱心そうではダメだ、イエス様は認めてくださいませんね。イエス様を信じない人々の前でもイエス様を率直に証しをしていただきたいと思う。それから10節2つ目は許されない罪について語られておりますね。たとえ人の子をそしる言葉を使うものがあっても許されます。あ、じゃあイエス様をそしてもいいんだななんて思っちゃいけませんね。これはね、多くの場合サウロのように、後のパウロですが、無知のゆえにイエス様を非難している人のことですね。でもその人の心にイエス様の光が入ってくると、イエス様を信じるようになりますね。しかし聖霊を汚す者は許されませんとおっしゃいました。こちらの方は故意に意思的に、ね、イエス様の光よりもこの世の暗闇を好む、常習的にいつもですね、精霊の働きかけを拒むし逆らい続ける、ね、そうすればもはや精霊が働かれなくなってしまいます。御霊が心にもう語りかけなくなってしまうんです。心が固くなになってしまうんですね。もう聞こえなくなってしまいます。そして真実な悔い改めもできなくなるし、罪の許しもいただけなくなるし、信仰の心も持つことができなくなってしまいますね。静かなところにいると名前が呼ばれたらすぐ聞こえるでしょ。だけど町の雑踏の中へ出ているとうわーっとなってますから、ちょっと誰かが呼んでももう聞こえないでしょ。それと同じように心がいつも神様から離れて、もううわーっとな、この世のいろいろなところに心が向いてしまうと、もう聖霊の声が聞こえなくなってしまうんですね。届かなくなってしまいます。 聖霊を汚すものは許されませんというのはそういうことね。常習的にいつもいつも聖霊に逆らい続けていると、もう聖霊は働かなくなってしまうわけですね。その、まあ、代表的な人はあのエジプトの時代のヨセフの時代のモーセの時代のですね、あのパロという人ですね。これはだんだんと心が石のようになってしまいましたですね。ナバルという人もいますね。聞こえなくなって、イスカリオトのユダもそうです。イエス様の御声がもう心に届かなくなってしまうと、もう恐ろしいことですね。最後に迫害を受ける時の助けについてイエス様はお話しなさいましたね。それが11節12節ですが、あの聖書を解釈してね、理解してるだけではこれは何の役にも立ちません。イエス様に従って生活を始めます。そしてイエス様を証しし始めると、ここに書いてあるように人々が、権力者やいろいろな街道や役人や権力者などと書いてありますけども、この街道というのはユダヤ人の街道のことでしょうね。イエス様を証しすると妨害とか敵対者が起きてまいりますね。でもそのことを恐れてはなりませんとおっしゃっていますね。今までお話ししましたように、イエス様がお守りくださいます。でまずこの自分の知恵と考えで弁解してはいけないということですね。あの皆さん、自分の知恵と考えで言い訳したり弁解してみたことがありますか？その時はどうなりましたか？うまくいかないですね。だんだんこの火に油を注ぐようになってしまいますね。でまたこの恐れたり心配してはいけないですね。恐れてはなりませんと言ってます。あの人を恐れると、あのイエス様を見失って人の罠にかかってしまいますね。箴言の29章の5節、25節でしたかね。人を恐れると罠にかかると書いてありますが、あのペテロも人を恐れて3度もイエス様を知らないと否定してしまう。人を恐れると、あのそういう風になってしまいますね。だから恐れないよ。恐れるのはイエス様だけですね。そしていつでも聖霊が教えてくださる通りに証をしていただきたい。先ほども小林兄弟が聖霊が教えてくださる通りにお話をなさったということをお話ししていただきましたけども、その時どういうかなんてね、いくら考えてたってその時になると何もわからなくなってしまいますね。神様が教えてくださる通り、導かれる通りにする。そのために私たちはイエス様に対して心を開いて、聖霊の助けをいただくことが大事ですね。そうすれば御使いたちの前でおなれを受けることができるようになるんですね。イエス様はこの5羽のスズメのうちのもう最後の5番目の、ね、もう定価なし、ね、おまけのスズメにも愛を注いでくださっているわけですから、皆さんこれはね、お話として聞かないで、これはご自分の上に神様はあなたを忘れてはいませんよということですね。あなたの髪の毛の一本、抜け落ちた一本、生えてきた一本でも神様は忘れてはいませんよ。ね、ですからどうぞ自分でいろいろと悩み苦しみ、これをやらないでイエス様を信じて、そしてイエス様を任せましてね、イエス様を愛して今日一日、明日一日と歩んでいただきたいと思う。そうすれば確かにイエス様が私をお守りくださっているということが分かるようになってまいりますね。ぜひこれをおやりになっていただきたいと思いますよ。考えているだけでは分かりませんからね。ぜひこのそうすれば、イエス様は私を覚えていてください。決して私を忘れていないということが分かりますから。で、これはもう皆さんが自分で体験するしか道があります。それを信仰と言いますね。どうぞお参りください。それでは お祈りを捧げて締めくくらせていただきたいと思います。そんなスズメの一羽でも神の御前には忘れられてはいません。あなた方の髪の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。天の父なる神様、本当にこの小さなものをあなたが愛してください。数えてくださり、知っていてください、覚えていてください。 決して忘れていない。だから恐れることはないと教えてください。一羽のスズメにさえ注いでくださるその愛と哀れみを私たちにもお与えくださいますから、ありがとうございます。これをただの話として聞かないで、イエス様が実際に自分に注いでくださるその愛と哀れみをその心を持ってお受けすることができるようにどうぞ導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。